私は憐れみを受けた。私はダメであるからダメにならないイエス様に頼るようになっちゃったと。3番目、イエス様は罪の呪いを取り除かれたお方です。ガラテヤ書3章の中3節、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。結局十字架につけられるものは皆例外なく呪われているものです。祝福されているものじゃなくて呪われたものです。イエス様も呪われたものとなってしまったのです。私たちは祝福されるものとなるためです。第4番目、イエス様は死の恐れからの解放をもたらしたお方です。ヒブル書の中でイエス様の、まあ、来られたもう一つの目的について次のように書かれています。そこで人たちは皆死と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになれました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。結局主の死の恐怖からの解放こそがイエス様の与えられる救いです。まあ今日もその何ですか、テレビ電話でつながっているらしいんです。なので今日のメッセージ一瀬賢治も聞いてるんです。まあ夕べも、まあ、彼の再建とられた写真を見て本当に嬉しかった。まあ感じます、体はもうボロボロけど顔は輝いてね。主の偉大さを信じられない人、イエス様の救いのことを認められない人は一世賢者の時に言ってもらいたいよ。やっぱりイエス様はすごい。兄弟は痛みを感じながら苦しみながら喜んでる。まあ奇跡です。結局もちろん死は恐ろしいもんだと、もちろんとんでもない話、もちろん死のことは大変でしょうね。私は経験してないからわからないけどやっぱり兄弟は多分言うと思う、だんだん弱くなると。けども死んでからは始まる。もうちょっとイエス様顔とは顔を合わせて相守ることができると考えると、やっぱり今だって苦しくても痛くてももうちょっとだけという確信の持つものは本当に幸せなのではないでしょうか。まあイエス様だけが死の恐怖から解放してくださるお方です。第5番目、イエス様は来たるべき神の御怒りからの救いをもたらしたのです。パウロはテサロニケにいる兄弟姉妹に書いたんです。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスと会ったのです、書いたのです。結局我々の勉強者とは主イエス様です。私は代価を払ったよ、 OK。どういう問題があってもイエス様は我々の側に立つお方です。ヨハネは御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に従わない、まあ、従いたくない、悔い改めたくない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。人間はどうして裁かれるかと言いますと、とんでもない過ち、罪を犯したからじゃないんです。提供されている許しを受けたくないからだけです。主は罰せるお方ではない、イエス様は罰せられたからです。第6番目、イエス様は神に逆らう自己からの解放をもたらしてくださったのです。この素晴らしい解放についてパウロは有名なガラテヤ書2章に一節に書いたのです。私はキリストと共に十字架につけられました。死に値するものだからです。 もはや私が生きておるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロにとって首都の交わりとは、すべてのすべてとなりました。最後に第7番目に、イエス様は、今の邪悪な世から解放をもたらしたのです。ガラテア書の1章、4節を見ると次のように書かれています。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとしている私たちの罪のためにご自身のお捨てになりました。私のためにイエス様は自分自身の捧げてくださったのです。このイエス様の見救いを自分のものとして体験した人は誰でも心から喜ぶことができます。この救い主が来られたので私たちは本当に喜ぶことができます。例えばルカ伝1章には3つの賛歌が載っております。一つはバプテスマのヨハネの母親であるエリザベスであり、もう一つは、イエス様を産んだマリアの賛歌であり、そしてもう一つは、老人になったザカリアの賛歌であります。ルカ伝2章には御使いの賛美、羊飼いの喜び、そしてシムヨンとアンナの証が載っております。ここが全てのものが喜びに満ち溢れています。そしてここからのものは主への感謝であり、主に対する賛美であります。私たちの場合は一体どうなのでしょうか。電報というものはいつも大切なことを知らせるためのものでしょう。だから私たちがそのような電報を受け取るときには、私たちは電報の内容をよく理解し、それに対しての素早い決定を下すことが大切です。ルカ伝2章の中に私たちはこのような電報を見ることができます。口語体の訳によりますと、ルカ伝2章1節に、恐るな、見よ、見てみて、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝えろという御言葉があります。この中にある見よ、聞いてという言葉は気をつけなさいという意味の言葉です。そしてこれは他ならぬ私たち一人一人のために救い主がお生まれになられたことに私たちの注意を促すための言葉です。パウロもテト書の中で2章11節になります。すべての人を救う神の恵みが現れたと書いたのです。このような知らせをもたらしてくれた人は普通の郵便配達の人ではなく、天から使わされた郵便配達でありました。主は大切なことをお知らせになるときにはいつも御使いをお使わしになります。イエス様がお生まれになられることは、イエス様がお生まれになられる何百年も前から、イサヤ書の7章14節の御言葉、すなわち見よ、諸長が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をイマヌエルと名付けるという御言葉によって予言されておりました。そしてこの御言葉がマリアによって成就されるときに、主は御使いを使わされまして、このことをマリアに知らせたのです。イエス様がお生まれになられたときも、イエス様が復活をされたときも、イエス様が昇天されたときも、いつもそこには御使いが使わされていたのです。御使いたちの知らせを聞いたときに、羊飼いたちはどのような態度をとったなのでしょうか。彼らは、さあ行って見てこようと互いに話し合ったのであります。彼らの態度は、 まあ、博士たちの態度と非常に似ています。すなわち第一に幼子のような信仰、それから第二に直ちに従うこと、第三番目に喜ばしい確信ということでした。まあ、彼らの幼子のような信仰は、彼らが何が起こったのであるかということははっきり分からなかったにもかかわらず、御使いの言葉に彼らが従ったということの中に現れています。そして彼らは言えること考えることなくして、直ちに御使いに従って大急ぎで出かけていたとあります。そして喜ばしい確信について中国説に、そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる見取り事を探し当てたとあります。そして日節、羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら書いていったとあります。まあ、主はイエス様を使わすことによって、イエス様を死に渡すことによって、確かに全人類に語っておられたのです。この主が語られたとき、人々はどのような態度を取ったのでしょうか、また今どうなのでしょうか。ちょっとだけ3つの秩序を通して考えたいと思います。第1番目、イエス様がお生まれになったとき、イエス様がお生まれになったときに本当に真剣に主を求めた人がおりましたけど、みんなそうではなかったのです。エルサレムの住民たち、また聖書学者、まあ宗教家たちは心から救い主を求めたいという気持ちを持っていなかったんです。彼らは日々の生活に追われ、自分自身の事柄で心がいっぱいでした。そして誠の神を求めようという気持ちがなかったんです。彼らは自分の病気や自分の悩みなどの一時的な問題を解決してほしいという気持ちがあったんですけど、一時的な問題の解決とは結局誠の救いと全く違うものです。根本的な問題である罪の債務を解決してほしいという気持ちがないと、主は働くことができません。まあ、当時の立法学者たちは聖書についていいようなことをよく知っていたのです。まあ、学者たちだったからですけども、聖書の語っている生きる誠の神に対して、提供されている救い主に対して全く目くらでした。彼らの求めていることは人から認められることであり、自分自身の力で道徳的に高い生活をすることでしたが、彼らはこの世に来られた救い主に対しては全く背を向けていたのであります。当時の王様であるヘロデは意識的にイエス様に対して敵対しましたが、まあ、イエス様を即座に殺そうとしました。彼の求めていたことは自分の魂の救いではなく、自分の名誉であり力であり快楽でした。旧約時代の、まあ、エリアの時に同じような人々がいたのです。まあ、多くの人々はある山カルメル山に集まったのです。その時エリアという預言者はただ主なる救い主だけを求めていました。主が憐れんでくださらなければ、奇跡を成してくださらなければ、自分の御臨在を表してくださらなければもうおしまいと彼は分かったのです。イスラエルの民はイエス様がお生まれになった時も、まあ、このエリアの時代もどっちつかずの立場によろめいていました。彼らは生きる誠の主に仕えることも偶像に仕えることも決断することができなかったんです。